はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。いやーね、最近の AV のね、なんかこのドラマはフィクションですとかね、フィクションですとかね、当作品内には犯罪行為の演出描写がございますが、実際にこのような行為に及んだ場合、法律によって罰せられます。絶対に真似しないでくださいとかね、やたらとね、フィクションですよっていうのね、AV で強調されるの萎えるよねっていう。いや、わかってるけどさっていう。わかってるけど見る前に、ね、そういうこと言われるとっていう。まあ、だから悪影響が、とかなんでしょうね。これを見て犯罪に及んだり、っていうね、実際にこんなことさせちゃダメなんですよって予防線ですよね。あんまり予防線張られるとね、泣いちゃうよねっていう。まあ、この前ですけどね、吉沢瞳引退しましたよね、吉沢瞳。飲酒運転で、ひき逃げして、引退っていう。まあ、ね、まあ引退もしゃあないかなっていうね。まあ、何がすごいってね。吉沢瞳って弟、交通事故で死んでるんですよね。なのに飲酒運転できるっていう。いや、飲酒運転自体はね、絶対ダメなんですよ。絶対ダメなんですけど。でも弟交通事故でなくしてても、あ、飲酒運転しちゃうんだっていう。言うたら飲酒運転って、もう事故る可能性、ね、すんげえ高いわけなんですよ。なのにっていう。まあね、さすがにね、引いて、15分後に戻ってきたみたいなんですけどね。まあでももう引退っていう。まあ確かに、ちょっと厳しい。まあ、戻ってこれるのかっていうのもありますしね。もし禁止に入ってたとしてもっていう。まあ、だからそう考えると、まあ、引退は、いや、無なしなんかなっていう感じをしますよね。先週キングオブコントがあったんですよ。まあね、面白かったんですけどね。とりあえず当日までファイナリスト発表しないっていうのってあれ、誰か得するんですかねっていう。番組始まるまでわからないっていうのはっていう。だって選ばれた子はね、選ばれたらね、取材来たりね、お仕事増えるわけなんですよね、通常やったら。でもそれもなくなるわけなんですよ、当日発表やと。あと当日発表やと、準決勝に出た人の中から選ばれるから、いわゆる準決勝で敗退している人も、決勝に選ばれた人も、何も喋れなくなるんですよね。自分がどうなってるかっていうの。で、なんかね、人によっては、その日お仕事入ってたらね、決勝行かへんのバレるから、お仕事とかがもう、入らなくなったっていう、って人たちもいるんですってっていう。なんかこれ誰か得したのかなっていうね。優勝は花子やったんですよ。まあ、花子かなっていう。決勝はね、ファイナルステージは、花子、わらふじなろう、チョコレートプラネットの3組やったんですけどね、わらふじなろうとチョコレートプラネットが、正直失速したかなっていう、ファイナルステージ2本目のね、失速したかなって感じですよね。チョコレートプラネットね、小道具なんですよね。IT 用語と小道具のネタっていう。まあなんか見てる方も IT 用語がピンとこないっていう。なんか僕もわかるんですけど。わかるんですけど、これ面白いかって言われるとっていう。 あとは小道具もそうなんですけどね。これでこんなことできるよ、すごい。いや、すごいんですけど、笑いにはならないっていう、あんまり面白くならないっていう。でもチョコレートプラネットの売りって小道具やしっていう、なんか難しいですよね。わらふじ習うもね、一本目のね、ファーストステージのコンビニのバイトの新人がすごい細かいっていうネタ面白かったんですけどね、二本目の超能力者のネタね、なんかもう見てても、あんまり盛り上がってないっていうのがわかるやつで。で、まあ、花子はまあ、一本目もまあ、二本目もまあ、面白くて。で、まあ、優勝はまあ、あの中では文句なしかなっていう。まあ、難しいですよね。結局、ファイナルステージに進まないといけないんですよね。だからそうなると、一本目のネタに、みんな一番いいの持ってく、いくんですよね。出ないと、次ファイナルステージ行けないんでっていう。で、ファイナルステージのネタどうするかっていうとっていう。まあ、だから結局、順番としては、ファーストステージで一番自信の持ってきて、次のファイナルステージでは2番目に自信のあるネタ持ってきてって形になるんでしょうね。あとはネタのチョイスとかもなんでしょうけどね。まあ、それで言うと、わらふじなろうとチョコレートプラネットは、ネタの選び方失敗したんかなーっていう。まあ、ファーストステージね、僕、優しいず好きですけどね。ただまあ、これ言うとキリないですけどね。まあ、順番一番目やったからっていうのもあるんかなっていう。ただ一番目ってね、どうしても高い点数つきにくいっていう、その基準点になってしまうんでっていう、どうしてもねっていう。で、二本目マジカルラブリー、マジカルラブリーのコントね、ループするネタっていう、タイムリープか、なんか繰り返し。繰り返される、同じような状況が繰り返されるっていう。こうね、何回も繰り返すっていう。一回同じ状況になって、また、で、同じ状況を繰り返すっていうネタなんですけどね。いや、すごいマジカルラブリー面白かったですよね。というか、漫才より面白いでしょっていう。って思うんですけどね。花子は一本目も良かったですよ。犬のネタっていう。犬の心の声が、こういうこと思ってるんだよっていうのが分かるネタっていう。犬がおもちゃ、初めてのおもちゃ触るときに、ビビりながら触るけど、一回触って慣れたら、もうおもちゃ触りまくって、で、おもちゃで遊ぶっていう。さらば青春の光はね、鼓舞する人っていう、予備校かな塾かなで、鼓舞するだけの人っていう、励ますだけの人っていう、劇を飛ばしてっていう。で、鼓舞する人が、言ったら、先生に代わって先生が授業をやるっていう。で、鼓舞する人は、お前ら頑張るな、ピラミッドの底辺やぞって言ってるんですけど、その人はバイトっていう。なんかさらば青春の光って、なんか嫌なネタするときあるよねっていう。なんか、高齢バイトとか、パワースポットの警備員ずっとやってるけど、あんまり幸せそうじゃないとかっていう。なんか、変に刺さるネタっていう。わ、なんだろう、これはっていう。 チョコレートプラネットは1本目なんかね、デスゲーム。で、人をさらってくるんですけど、さらわれてきた人が、騒いで主催者の言うこと聞いてくれないっていう。で、主催者が我慢できなくなって、さらってきた人のところ出てきててんやわんやっていう。一本目すごい面白かったんですけどね。まあ、GAG はね、ああ、なんかもう、なんかツッコミも、って感じでしたよね。飲み屋さんのコントなんですけどね。なんか見てても、あ、これは無理やってわかるっていう。なんとなくね、客席の盛り上がりとか見てるとね、あ、ここは無理かなっていうのはなんとなくわかるっていう。まあでも、みんな面白いんですけどね。まあで、その中で花子が優勝して、いや、花子どうなるんでしょうね。これがテレビ出てくるんでしょうけど、出まくるんでしょうけどね。で、まあ、そんな、今出まくってるかっていうとそうでもないんですけどね。でもこれからなんでしょうね。で、まあ、売れるかっていうと、まあ、それはそれで別もんやしっていう。まあ、テレビのバラエティと別もんですからね。よく言われますけど。コントとか漫才とバラエティは別もんっていう。まあ、でもね、TBS はキングオブコントやってて、ね、テレ朝は、ね、M1 グランプリやっててっていうね。やるんやったら、もうちょっとコントとか漫才の番組ね、ゴールデンにやるとかね、して、もうちょっと漫才とかコントを盛り上がるようにすればいいのにと思うんですけどね。一年に数回やってね、やるだけでは盛り上がらないと思うんですけどね。これはもうすごい甘えというか、まあ、理想というか、なんですけどね。やっぱね、M1 とかね、キングオブコントね、決勝まで行く人はね、ねえっていう。やっぱ決勝まで行く人は、漫才とかコントだけで食べていけるような世の中になってほしいなーっていうのはあるんですけどね。なんかカモメンタルみたいにね、一回優勝したけど、食っていけないから、またキングオブコント出る。とかじゃなしにね、もう決勝行ける人やったらもうね、コントだけで食べていけますよ。っていう風にね、なんかテレビとかも今日、そう、ね、せめてやってる曲はね、っていう。キングオブコントとか M1 やってる曲はね、もうちょっと盛り上げるようにすればいいのにっていう。ね、だって、今のバラエティが面白いのかって言われるとっていうね、いや、テレビ面白くないからテレビ持ってないですっていう人にね、あなた損してるよとはなかなか言えないですからね、今のテレビ見てるとっていう。花子ね、これから売れるかどうかわかんないですけどね。なんか、菊田って人は、なんか出てきそうな気がしますよね。コントとか別の形で、バラエティでなんか注目されそうな気がしますよね。安田大傑サーカスのクロちゃんみたいな感じで。なんかすごい、感じますよね。なんか、すごい、なんか闇を触れちゃいけないものを。あ、なんかすごい、なんか、この人なんか、出てきそうっていう。触れちゃいけないもん出てきそうっていうね、感じはしますよね。でね、次の話題なんですけどね、スーパーガールズね、今日10月1日なんですよ。今、ああだからキングオブコントは先々週ですね、見てたのは。先々週でいいのかな、 いや、先週ですね。今10月1日なんですよね。ちょうど10月1日でね、前日の夜ぐらいにね、今週の山が浅川奈々が表紙グラビアなんですよね。で、そこに浅川奈々が卒業するって書かれてるって画像が流出してたんですよ、ネットで。あ、浅川奈々卒業するんやっていう。いやー、でもね、もうなんか雑誌になんか載せたら流出するって決まってるのにって思ってたんですけどね。でも、浅川だけじゃなかったんですよね。浅川奈々と、渡辺光、宮崎里奈、水戸てるか、内村梨沙、5人が来年の1月11日の単独ライブ、ゼップダイバーシティのライブでグループ卒業するっていう。あ、浅川だけちゃうかったんやっていう。まあ、浅川はね、アイドルはね、いつまでもやれるもんでもないしね、終止符は誰かに打たれるのではなく、自分で打ちたいっていう。で、この決断をしましたっていう。まあ、浅川一人で売れてますからね。ドラマ出たり、グラビアやったりっていう。で、まあ、浅川が人気出て、スーパーガールズの人気に還元されてるかっていうと、そうでもないですからねっていう。まあ、だから一人でね、やる方がいいんじゃないかなっていう、って思うんですけどね。だから、渡辺、宮崎、溝手、内村、ああ、だから結局、残ってた一期生は、全員辞めて、あと2期生も残るの渡辺小梅だけっていう。で、あとは3期っていう。今、新メンバーのオーディション開催中で、11月4日に最終審査するっていう。まあ、ね、こんだけ抜けるから、新メンバーオーディションは、一名採用とかではないでしょうね。2020年結成10周年なんですよね。で、また日本武道館に立とうっていう。まあ、卒業が毎年あって、体制が不安定な中では、日本武道館に立とうっていう計画を到達することが難しいため、新メンバーが加入する次のタイミングのメンバーが変わる最後とし、全力で大きなステージに上がっていく姿を描けるグループにするということが、スーパーガールズ10周年に向けてどんな戦略や戦術よりもまず必要な改革方針でしたっていう。まあだからメンバーが変わるのはこれが最後ってことなんでしょうね。今のところですけどね。まあだから次メンバーが辞めたりするときは解散するときってことなんでしょうね。まあ、卒業が毎年あって体制が不安定な中では到達することが難しいためっていう。いや、そうですかねっていう。まあ人数少ないグループやとそうかもしれないですけどね。武道館。2020年武道館建てるのかっていうとね、ですよね。2019年で、ゼップダイバーシティですからね。そっから、いけるのかって言われると、って感じですよね、ほんま。だって、ゼップダイバーシティのキャパが、まあ、だいたい2500人ぐらいですね。 まあ、で、1年後に武道館、行けるんだろうかっていう。まあ、武道館もできるんですけどね。ただまあ、武道館を埋めれるかどうかっていうのがあるんでっていう。まあ、だから埋まらんから席潰して、もう幕かけて、席潰すとかね。すごい、武道班とか揶揄されてされますけどね。半分の班ね。で、武道班っていう。まあこれ、オタにとってはすごいよね。オタにとっては。今度シングル出るなーと思ってたら、もうそれがラストシングルやんっていう。朝倉とか宮崎ラストシングルやんっていう。急にラストシングルで変わってしまったっていう。まあね。今度行こうとしてたライブが解散ライブになりましたとかよりかはいいんですけどね。ああまあ、どうなんでしょうね。APEXですからねっていう。APEXですからアイドル売れるんですかねっていう。いや、スーパーガード昔はね、売れてたんですよ。昔は正直ね、あ、紅白いけるんじゃないかとか、ブレイクするんじゃないかって時期あったんですけどね。そっからこう、人気がこう追っていってっていう。まあ結局今のメンバーで人気出ないからね。新メンバー入れてんのにっていう。じゃあこれ新メンバー入れて、人気出なかったらどうすんのっていう。もうメンバーが変わる最後としてるってことはもう、解散するってことなんですかねっていう。まあ、どうするかですよね。こう、微妙な人気で、メンバー卒業と加入繰り返して、ずっと行くのかっていう。まあ、ぶっちゃけスーパーガールズの人気考えたらね、ライブやる箱とか小さくなっていくのええんやったら、まあ、まだまだ活動は続けれるとは思うんですけどね。まあ、それを ABEX が良しとするかですよね。そこ、活動規模縮小して、して、売り上げ、とか下がるけど、これぐらいでもいいとするかっていうねっていう。この、うちでこれはちょっとって思うかどうかですよねっていう。やっぱ武道館なんでしょうねっていう。まあ、確かに武道館分かりやすいですもんね。やっぱなんかみんな武道館目指すっていう。この前招きケチャ武道館やってましたけどね。まあ、武道館、目標としては大きいけど、東京ドームとかに比べるとまだ、っていう目標ですよね。まだ行けそうっていう。いや、かなりすごいんですけどね、っていう。まあ、すごいんですけど、って感じですよね。まだ行けるかもっていう。だからなんか目指しちゃうっていう。まあ、ね、箱はね、ライブやる箱は、なんか、現状維持か、大きくしていかんと、どうしても閉塞感感じてしまうっていう。しかもその、箱がある程度の大きさのところでね、もうそこで止まるんやったらね、いいんですけどね。ね、キャパすごい少ないところでね、そこでもう伸び悩むとね、もう閉塞感もすごいんで。まあ、まあでもこれほんま2分、スーパーガールズ、最終章なんでしょうね、多分。最終章なるかどうかなんでしょうね。もうこれ武道館立てるかどうかっていうので。まあ、もう10年。もうちょっとで10年。まあ、なかなかアイドルって続けるの難しいですからね。10年。ま 10年目に武道館建てたらすごいですよね。建てなくなった人がまた建てるようになるって、ほんますごいですよ、これは。で、最後の話題なんですけどね。いやー、昨日雷神やってたんですけどね、大変やったみたいですね。まあ、奈良も台風来てたんですけどね、もう台風来るから、試合の順番入れ替えたりしてっていう。まあ、メイン、那須川天心と堀口恭司、キックボクシングルールね。いや、面白かったですよ。判定で那須川天心勝ちましたけどね。まあ、確かに、無謀っちゃ無謀でしたけどね。やっぱ堀口、総合格闘技なんで、で、那須川天心は総合格闘技もやるんですけど、やっぱ本職キックボクシングなんですよ。まあだからやっぱ那須川天心に部があったけど、それでもあのルールで、ね、やってくれた堀口すごいと思いますよ。すごいいい試合でしたよ。っていう。ただ、ね、一個言うとね、一個言うとね、那須川天心ね、2ラウンドでローブロー2回って。いや、まあ、わざとじゃないんでしょうけどね。さすがに、あれはね、って思いましたけどね。で、後のリア、試合はね、大砂嵐対ボブサップ。あ、なんか、いつも通りのサップの試合かなっていう。殴られたらもう弱々しくなって。まあ判定でサップ買ったんですけどね、これ。でも大砂嵐は大砂嵐でね、スタミナ切れてね、もう3ラウンド目なんかお互い棒、お互いなんか、ファイティングポーズは取ってるんですけど、動かなくなるっていう。もうなんか、うん、ひどい試合っていう。スタミナ切れっていう。すごいですかね。でも試合終了したら抱き合うっていう。お互いの健闘を叩いてってる。あの試合でっていう。あの試合で健闘を叩えれんのっていう。もう最後スタミナ切れで二人と止まってましたからねっていう。言うたらもう、攻めてきたら返せるけど、こっちからは行かないっていう。いや、それでやるのかって感じでしたけどね。まあ、ミルコ・クロコップ対ロッキー・マルティネス。まあ、ミルコの肘が、肘でロッキー・マルティネスが、頭流血して、で、ドクターストップで試合終了っていう。まあ、しゃあなしかなっていう。まあ、肘スパッいきますからね。いやー、ミルコ強いですけどね。ミルコほんま最後どうするんですかねっていう。最後の相手っていう。最後の相手、めっちゃ強い相手にするのか、どうするんですかね、その、ほんま現役でバチバチやってる人を当てるのか、それかもう、同窓会的な試合にするのかっていう。今までやったことのある相手、まあ、同じようなキャリアの相手と同窓会的な感じでするのかっていう。誰当てるのかですよね。ミルコの相手。まあ、誰ですかね。いや、ヒョードルとか呼べたらすごいですけどね。ヒョードルとかノゲーラとか。ヒョードルとかノゲーラ呼べたらすごいですけど、無理でしょうしっていう。こう、引退試合ね。どうするのか。っていう。微妙な相手だけはやめてほしいんですよね。ほんま、こいつっていう。 かといって、バチバチや、現役の、すんごいバチバチやってる相手と、ミルコ試合してどうなるんだろうっていうのもあるしっていう。引退試合難しいですよね。どういう相手にするかっていう。盛り上がりも考えないといけないしっていう。まあ、やっぱ台風来たら大変ですよねっていう。まあ、試合変えたのはもう、しょうがないかなと思いましたね。あ、そうです。もう一つね、半分は終わりましたよね。ね、急にね、時間進んだりね、一気に時間進めたりしてたんですけどね。いろいろあって、まあ最後、リツとスズメ、幼馴染が結ばれて終わりっていう。まあ、ハッピーエンドっちゃハッピーエンドですよねっていう。まあ最後の方は震災あって、で、それを乗り越えながらっていう。まあ、難しいよね。震災、朝ドラで現代描くとなるとね、どうしても震災は避けれないんでっていう。まあ、東日本、東北大震災。現代を描くなら。で、ちょっと前の時代描くんやったら、阪神、淡路大震災。だって、もう、朝ドラで現代描くのになると、震災を描かざるを得ないっていう。で、どう描くかっていう。ね、まあ、半分青いではね、仙台で病院で働いてる友達がね、亡くなりましたけどね。で、自分たちが作ろうとしてた、そよ風ファン、そよ風扇風機、そよ風を感じれる扇風機、もう、ちょっと材料がなくて、作るのが難しくなってきたりもしたっていう。まあ、次の満腹はね、戦前からだから、まあ、こういうことはないんですけどね。でもまあ、これから、ね、震災。ね、全く描かないわけにはいかないし。かといって、だからまあ、主人公たちがどこにいるかっていうのもあるんですけどね。全く描かないわけにもいかないし。でも、がっつり描くのかっていうのもありますしね。がっつり描いて、その、ドラマ、自分の書きたいドラマ書けるのかっていうのもあるから、まあ難しいんですけど、どうするかですよね。では今日はここら辺で終えたいと思います。お相手は JK でした。